このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回さまざまなテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはこんばんちは。はい、喋っているのは砂川と
夜行と
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いいたします。どうしたんですか？時が今一瞬止まりましたけど
びっくりした。あれですね、世界のポッドキャストっていうのは世界のみんなが聞いてるからってやつです
いや、前回ですね、平さんが、はい、前回ヤコさんお休みされてたじゃないですか、はい、前回の収録時。
そうですね、
はい、お昼撮ってて、僕が「はい、こんにちは」って言ったら、平さんが「あれ、砂川さん今こんにちはって言いましたね」みたいな、
はいは
い、いつもなんて言ってますみたいな。
ああ、なるほど。
僕はいつもリアルタイムに合わせて挨拶してるんですよ。
そうですね。
そしたら平さんが、じゃあ収録の時昼か夜かバレますねって言って別にバレていいじゃんって僕は思ってたんですけど。
いや、気をつけた方がいいと思うんです
よあ、でも今言った世界の人に合わせてっていうのは確かにそうですね、
うん、ああ、そうですね、
はい、なのでドクタースランプあられちゃんから拝借しました。おはこんばんちはご存知ですよね、皆さん。
あ、もう
知ってます。おはようもこんにちはもこんばんはも入ってる挨拶ですはい、ね、はい、よろしいですか？
はい、大丈夫です。
あ、じゃあ誰かオープニングトークある方いらっしゃいます？
はい、
あ、ヤコさん
行ってきました。
どこに？
福岡ボードゲームフェスタ、
おー、
ボリューム4。
はい、はいはい、そうなんですよね。
九州最大級のボードゲーム体験会にちょっとお邪魔しました。
はい、もう4回目なんですよね。
そうですね、
僕全然知らなかったですお恥ずかしながら。
もうなんか最初は行けなかったけど、あとは全部参加させていただいて、
7月16日の日曜日に開催された。
そうですね、
はい、うん、どうでした、どうでした？
いや、なんか全然知らない方とボードゲームするっていうなんか楽しさをまた、
あ、久しぶりにみたいな
感、はい、感じましたね。
はあ、はあ、はあ、
なるほど。
ボードゲームフェスタってどんな感じなんですか？ゲームマンみたいに販売の方に力を入れてるのか、それともゲーム会の、
やっぱり体験会の方が、
プレイの方に。
そうですね、
はあはあ、
で、まあ、いろんな遊べるゲーム、棚にですね、
はい、
ボードゲームをいっぱい置いてて、
はあはあ、
すごく良かったと思ったのが、その、
はあ、
ゲームの紹介のプラカード、はい、プラ、うん、なんですかね、ラミネート加工した、
うん、軽く、
軽く、
はい、はあ、こんな感じのゲームですよみたいな、
置いて、かつ、
はい、
それをプレイの時に箱と一緒に持ってって立てかけて、こんなゲームしてますよっていうのをみんな見てる人も分かるようになって、
はいはい、それ大事ですよね。
大事だと思
います、はいはいはい、
すごい努力されてるなと思って、
あ、
で一番もうこれ一番嬉しかったのがですね、
はい、
僕長崎でまあしょっちゅうやってるんで、
はい、
大体ゲームボードゲームする人は、ああ夜行だからもう長崎なんか勝手にやるだろうみたいに思われてるかもしれないですけど
あ、何ですか？
そう、福岡のフェスタの方は、
はい、
こちらのゲームいかがですかとか、
はい、
こうゲームこのゲームどうですかってこう声かけてくださったんですよ、全く知らない僕のこと
はいはい、はい、
それがすごく嬉しくて、
へ
ー、あー、すごい、あ、感動しました
ヤコさん
泣きそうでした。
寂しかったんですね
一人だったし。
確かにですね、
途中でケイ君とかと合流したんですけど、
ああ、確かにヤコさん、あ、正直あります、うん、ヤコさんに任す、これは逆の意味ですよヤコさんに任せてくれば大丈夫だ、あの宅はヤコさん一人いらっしゃ、ヤコさんいらっしゃるから、もうほったらかしにしても大丈夫だっていうのはね、
すごい親切で、いや、もう、
うんうんうん、
そうです、ありがとうございます
聞いてるかもしれないです
ね。
僕じゃあ普段気をつけますもうちょっとヤコさん大丈夫かなって寂しがってないかなって、
いや、でこの前というか、その前回というか、その前の時にボードゲーム界も盛り上がってきて、こういう、
はい、
ボードゲー何でしたっけ、
イベント
を盛り上がってくるなって話してたんで、
はい、
その時ちょうど話そうと思ってたんですけど、ちょっと抜けちゃってて、事後、はいはい、報告になっちゃったんですけど、
あ、
福岡でこうやって盛り上がってると、
はいはいはい、
九州はこれで盛り上がっていけばいいかなと思うご報告でした、
ね、はあはあ、はい、ありがとうございます。
素晴らしいです
ね販売もされてるんですよね。
販売もですね、なんか公式の、
ここって書いてます、ね、
そうですね、公式の販売 の方とサークルの方と普通のあのフリーマーケット方式で、
はい、なんていうか買われたんですか横尾さん。
ですね、公式の方を買わさせてもらったんですよ。2、3点。
おお、
なんだっけ、海底
探検ですよね。
そうですね、海底探検。
はい、あのゲームマ大賞を取った、はい、オインクゲームさん。
あ、そうですね、
はい、
と欲しかったカツカレーを買ってる場合か。
あ
で何回かこう
例のやつ。
そうですね、買う時は恥ずかしくて何回かこう往復してまだあるなまだあるなと思って、最後の方行ったらなくて、ああ欲しかったのにと思って、
あーは結局買えなかった。あ、
何が恥ずかしかったんですか。
いや、いや、も持ってて
エロ本買えない中学生みたいな。
確かに。
いや、持ってゲームするのちょっとあれかなと思って
ですね。いやいやいやいや、僕は箱絵とか見たことないんですけど、何ですか、めっちゃリアルなカツカレーの絵が描かれて
た。いや、そういうわけじゃないですけど、
ちょっとおしゃれな感じの
やつですね。いや、こう
どうしたんですか、エフォーさん。
ビニール袋を掲げてボードゲームするのちょっとあれかなと思って。
なるほどね。
あ
で後悔しました。
ああ、一期一会でしましたね。
そうですね、
確かに。
じゃあ来年はぜひ。
そうです。
え、これ毎年開かれてるんですか。
おそらくそうだと思う。でも多分有志の方が、ね、多分無償とかでやってらっしゃると思います
ので。そうそう、聞きたかったんですよ。このどちらが主催なのかなと思ってて。
主催
ご存知ないです。編集長ボードゲームフェスタ4これパンフレットですもんね。
そうですね、
ちょっと調べてみましょう。
今度は印刷発行か違うか。へえ、
ヒドさんかな。
ああ、なんかボードゲームの、まあ、ちょっとなんか無責任なことも言えないんで。
そうですね、ちゃんと
調べてみよう。
いずれ調べてから。
いや本当だからこの間のあのなんかの話でボードゲー、あ、違う、ゲームマの話ですかね、はい、その長崎でもいつかやりたいねみたいな話をしてたんで、いや本当だから福岡で今この規模のイベントをされてるっていうのはすごくなんか勇気がもらえますよね。
そうですね、
うんうん、いや本当長崎もなんかこういうのできたらいいっすね、
うん、
この規模のボードゲームこのフェスタっていうのにまだ行ったことがないんでね。
うん、
いいな、行ってみたいな、
うん、
人狼もありましたし、まあ面白かったです。
すごくでも考えてありますよね、やっぱこの人狼のそのブースはその一つやっぱりその別スペースを用意してしてたりとか。
そうですね、確かに、ね、
使ってらっしゃるな。
第2回とかの時にもう一緒だったんで人狼の声が
ちょっと、あ、そうですね、白熱しちゃいますからね。
そうですね、まあ、それでなんか3回ぐらいから別の部屋とかいろいろ考えてらっしゃったみたいですね。
あ、
すごい工夫されてるなって思いました。
そうそうそう、すごく工夫されてる感じがあって素晴らしいですね。
ありがとうございます。
長くなりましたね。
全然いいじゃないですか、うん、じゃあ本テーマ入っていきましょうか。
はい、
はいはい、今日の本テーマは、なんと
なんとまた僕なんです。
ヤコウさんが持ってきてくださったんですよ ね。
そう
ですね。いや本テーマ持ってきたの初めてですよね、
うん、
ありがとうございます。
いや、まあ、ぼやっとなんかこのテーマ面白くないかなって思いますけど、
はいはい
はい、テーマは、
はい、
重ゲーと軽ゲー、
はい、
っていうテーマなんですけど、
はい、
もう一番聞きたかったのはここなんですけど、
はい、
おもげってそんなに安かってい
うなんか嫌なことでもあったんですか。
いやいや、そういうんじゃないですけど
息子さんにもしかして、
いやいや、
もう親父とこんなゲームやりたくねえよとか言われました。
いや、それもう時間かかるしなみたいなことは言われるのは、まあ確かにありますけどね。
ついて回りますよね。
そうですね。
まずですね、
はい、
ごめんなさい、ヤコさん、ちょっと大事なところだと思うんで、
はい、
重ゲーってどれぐらいからっていう話しないといけないと思うんですよ。
あ、確かに
です、はい、で一応僕ツイッターでアンケート取って、まあ、僕ごときのツイッターだからあれなんですけど、でも、まあ他の、ね、フォロワーさんもリツイートしてくださって、
はいはい、
集まった、ごめんなさい、票数忘れちゃったんですけど、僕選択肢がやったのが、1個はまあなんか45分未満とか、
はい
はい、うん、違う、45分以上、
あ、
まあ、これはあんまりないだろうなとは思ったんですけど一応作りました、
うん、
で1時間以上、
うん、
1時間30分以上、2時間以上、
うん、
もうこの区切りでいいかなと思ったんですよ、
はい、
で45分は入ってなかったですやっぱり、
はいはい、
で、
あ、ゼロだった
んですね、はい、
うん、
一番多かったのが2時間以上で 55%、
うーん、
で、1時間と1時間半ちょっと忘れちゃったんですけどごめんなさい、まあ、足して 45% ですよね、
うん、
はい、なのでただしですね、これ多分ですね、僕のフォロワーさんや僕のフォロワーさんのフォロワーさんはもうがっつりゲームしてる方だと思うんですよ。
うんうんうんうん、
で、 これ僕の持論ですよ。僕の持論はおもげっていう言葉は、はい、やっぱあのゲームはやられてない初めましての方のためにある言葉だと僕は思うんですよ。これはあくまでも僕 の, あの個人的な意見です。
はいはいはい、
はい、なぜなら僕がそうだった時に、僕がボードゲームあの初めましての時に、うん、あそのゲームどれぐらい時間かかるんですかみたいな、うん、かなり気にしてたんですよ僕は。あ正直ヤコさんあの、はい、その時の僕はおもげはそんなに嫌いですかっていう質問に対してはごめんなさいって感じでした。どうですか、
そこが知りたいところなんですよ。その、
はい、
時間がかかる理由は、まあ、かかるんですけど、
はいはい、
なぜかかるのが嫌か。
あそれはですね、はい、お答えいたしますね、はい、だからゲームをやって、はい、楽しいか楽しめるか楽しめないかが分かんないんですよまだ。
あ、
はい、どんな感じのゲームかって聞いただけでは、はい、
あ
でそれが、まあ、10分とか15分ぐらいだったら楽しくなくてもいいじゃないですか。じゃあまた次のゲーム行こうってなる。ただしこれから楽しいか楽しくないか分からない、もしかしたら楽しくないかもしれない1時間拘束されるって思ったらやっぱりちょっとごめんなさいってなっちゃうんですよ。はい、少なくとも当時の僕はそうでした。
はいはい
はい、平良さんとかどうですか。当時の自分の気持ちって
なんかその、まあ、もしか当時のね、まあ、僕は割とそう気にならない方だったんですけど、
あ、そういう方もいらっしゃいますよね。
なんだろうな、その、うん、まあ砂川さんが今おっしゃってたその、
はい、
初心者のためにあるんじゃないかみたいな話なんですけど、確かに割とそれはなんか的を射てる気もして、
うんうんうん、
例えばもう麻痺してる人って2時間軽ゲーだよみたいな人もいっぱいいるんで、まあ、その人に関してはもうおもげという言葉を使う意味もあんまりないと思ってるんですよ。
はいはいはいはい、
で、僕の感覚ですけど、
はい、
その今までいろんな方がお店に来てて、はい、
うん、
でそうですね、なんかその元々ボードゲーム愛好家っていう方も来るし、
はい、
どっちかというと割とうちの特徴としてその、うん、今までボードゲームしたことないよっていう人も結構な割合来られるんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね。
でその感覚で言いますけど、
はい、
なんだかんだ1時間ですね。
うーん、
その分水嶺というかその、うん、
あ、そうですよね、1時間以上なのか1時間未満なのかですよね、
うんうん、だから、はいはい、まあ、2時間以上っていうのは、はい、まあ、ちょっとゲーム遊んだ人が言うなんか基準だと思うんですよ。
そうです、う
ん、
と思います。
一般の感覚で言うと、
はい、
なんかそういうだからまだね、なんかそのやっぱりトランプゲームとかそういうゲームの印象があるんで、
はいはいはい、そうですね、
常識で言うと30分ぐらいなんですよ多分。
はいはいはいはい、
多分、
はい
はい、そのゲーマーではない、その、
はいはいはい、
普段されない方っていうのはだから1時間を超えるゲームを進めるときはやっぱり少し気を使う部分はありますね、なんかね。どうなんですかね、だからそのネガティブな意見っていうのはどうしても出る気はするんですけど、
はいはい、
ただやっぱその出会い方ってすごく大事だと思うんですよね。
そうですね、出会い方、いつおもげと出会うか、
そこでどんな体験をしたか、
はい、
うん、それこそ成功体験じゃないけどやっぱりなんか長かったけど、
うん、
あのほらあるじゃないですか、あのただ待っている5分間は長いけど、
そうですそうです、
映画を見てそのすごく入り込んでた時の2時間なんてあっという間だみたいな、
うんうんうん、
だからそれはあるんで、なんかもうそこの本当出会い方だと思うんですよ。
ヤコウさんは最初からおもげとか全然なんともなかったんですか。
なんともなかったですね。
だってあれですよね、そのこの間そんな話になったけど TRPG が先だった
そうです、ね、
わけですよね。そしたら多分苦にならない気がするんです
よ。 TRPG は最初、うん、少なくとも、まあ、1時間で終わることはあんまないですよね1回の。
そうですね、うん、やっぱり4時間5時間はかかる、
うん、1つのゲームにこうだから3時間とか没入するっていう、
はい、
それが当たり前だった、
体ができてたというか。
そうですね、
どうですか、ヤコさん。
ですね、
はい、今の話を聞いて
2、3回来られた方の話は確かに僕も1時間未満で相方は大事だと思うんですけど、
うん、
こちらに来られる方でその
ああもう何度も来られて
何度も来られて、まあ、ボードゲームも大体この辺はやったよね、
はいはい、
っていう方でも、
はいはい
う
ん、
じゃあこの重いやつやりましょうかみたいになると、
はいはい、
いやいやみたいになるのは何かしら理由があるのかなと思ったんですよ。
そうですね。
あの田山さん言ったじゃないですかさっき、
はい、
あのただ人を待ってる5分と映画の何時間って、
うんうんうん、
だからですねこれだから思いって、はい、いろんな要素があるじゃないですか。今現在時間の話しかしてないですけど、うん、ルールが重いとかあるじゃないですか。ルールが複雑すぎて重げと呼ばれる、まあ、当然そのゲームは当然時間もついてくるんですけど、
うん、
だから何ですかね、最初から重いって聞かされたら、うん、あ、重いんだってやっぱ引きません？
なんかあれですね、今話してて思ったんですけど、重いって言葉が良くない。
うん、そうそうそうそう。
なんかこう、重いってやっぱり、どっちかというとネガティブな言葉じゃないですか。
まあ確かにそう
ですね。うん、だから、なんかもっとその、ド級、超ド級戦略ゲームとか。
なるほど。
はい。なんか、考えることがいっぱいあって、すごく、うん、あの、楽しい、いろんな展開もなるしみたいな、
はいはいはい、
これちょっと関係ないかもしれないですけど聞いたことがあるんですよ。
その
だからテラミスティカとか、
はいはいはい、
そのまあ、いわゆるその重たいと一般的に言われている重量級のゲームってあるじゃないですか。でその僕最初の頃ですね、このゲームは1回目は多分そのよくわからないと思います。でもやってるとあのだんだん味が出てくるんですよみたいなことを言ってたんですけど、
なるほど。
でそれはなんか違うんじゃないかみたいな意見をどっかで見て自分もあなるほどなってすごい感銘を受けたんですよ。でその意見は、すごくいいことを書いてて、ですね、要するに遊べば遊ぶほど面白くなるゲームなんですよっていう、
ああ言い方ですね、
言い方一つなんですけど、1回目は多分ちょっとこれやること多いから大変ですよっていうことを言うんじゃなくて
ネガティブから入ってるって言いたいでしょ。
そうです、だからそうじゃないんだっていう、それ聞いてから僕絶対それ言わないようにしてて、
なるほどね。
このゲームはでもそれ本当なんですよ。だから1回目よりも絶対2回目が楽しいし、だから重ゲー、まあ、また言っちゃった重ゲーって超ド級戦略ゲームこそやっぱりその遊べば遊べ
るほ
ど面白くなる。
なるほど。
ちょっとこれ重ゲーっていう言葉消しましょう。これはやっぱ重いっていうのは心の重荷とか、
そしたらですね多分ですけど、
はい、
重いと軽いじゃないですか、
はい、
じゃあその、超ド級
戦略ゲーム
の対義語は何になるのかな。
だからあれじゃないですか、お気軽ゲームみたいな。
だから軽いが入って
ます。それはあれなんですよ。だから軽いはいいんじゃないかな。ダメなのかな。
ヤコさん、ヤコさん、例えばですよ、
はいはい、
例えばどんな感じのゲームがあります？ヤコさんが重いけど今言ったみたいにやればやるほど楽しくなるよみたいなゲーム、例えばどんなのがあります？
具体的なタイトルとして、
具体的なタイトル、
ヤコさんが好きなアグリコラとか、
はいはい、
例えばですよ、
やってるんですよ。
例えばですけど、はい、そのさっき今まだゲーム、あ、いや違うな、なんかゲームをそこそこ経験してるはずなのに、
はあ、
なんで踏み込まない人が多いんだって話をしてたじゃないですか。
ありましたね。
で、はいはい、例えばですよ、
うん、
そこでスルージエイジスとか、
はいはい、
あれなんだっけ、シビライゼーションをそこで持ってくると、それはなんかそのさすがに僕でもなんかちょっと段階というのがあるんじゃないかって気がするんですよ。だから僕が思うのはそのもう一個前の1時間半から2時間級のものっていうのは、
はいはい、
そこまで無茶なものではないんだっていう、
うんうん、
僕最近違和感感じるのがですね、多分ヤコさんがおっしゃってる相当近いと思うんですけど、チケットトゥーライドが長いって認識してる人が結構いるんですよ。
ああ、はいはい、
で長いと思ってた。
でそれを聞くたびに、まあなんかすごい違和感を感じるんですよ、ね、
うん、違和感を感じる。今となれば
でもそのやればわかるけど、あれってファミリーゲームなんですよね。やっぱり
そうですね、
要素もすごく絞ってあるし、変な話その文字さえ読めれば、小学生でも遊べるっていうゲームなんですよ、
はい、
だからそこっておそらくだけど先入観とかがあると思うんですよね。
うん、
だからその先の話にちょっと戻しますけど、
はい、
ヤコさんが今思ってるそこら辺の人にこの辺どうですかって言うんだったらなんかあるのかなみたいな。
そうなんですよ。
そこがそういうことですね。
うん、
いや、その 確かにチケットライドはいいと思いますよね。
ああ、
ただ1時間半休っていうとちょっとパッと出てこないな、
うん、いやなんかでも2時間って確かに、まあ、短いかって言われたら短くはないんだけど、
短くはない。
正直ゲームを遊んでての2時間って結構あのあっという間っていう感覚はやっぱあります
よね。そうそう、だから俺この間ターラが話しててナビゲーターナビガドールが2時間って言われた時に、
うん、
そうだっけと思って。
あ、
ナビガドールは
その感覚です。
そうやってて、うん、なんかそんなに重いって感じ。だからもう結果論なんですよね。ずっと楽しい時間過ごして、はいはい、結果こんだけ時間経ちましたってことなんですよ、
はいはい、
そうですね。
だから未知なるゲームに対して、いきなりこれが2時間かかりますよって言ったらやっぱり敬遠しますよね。
うん、言い方一つってこと。
なんか、うん、
ちょっと思ったのは、
はい、
食べ物に例えるのも何なんですけど、じゃあこれはスルメゲームなんですよと。
あ、うんうんうん、はいはい、噛めば噛むほど。
そうですね、
はい、うんうん、
で それって大義語は、うん、じゃああっさりあっさり味なんですよってことなんですかね。
なんかそのファストフードというか、
ああそうですね、
ライトフードというかね、
うん、
まあ、
そうですね、
うん、そうですね、だそうですね、だからそうか、うん、そうなんだよな、おもげっていう言葉は良くなかったんだ。
ヤコウさんだからあれですか、やっぱりそのまあおもげって言葉はマイナスのイメージありますけど、
はいはい、
おもげが好きな人っていうのは、うん、おもげのいいところを知ってるわけじゃないですか、
はいはい、
平さんがさっき言ったようにみたいにやればやるほど楽しくなるとか、
はいはい、
なんかあります、うん、その俺の好きなゲーム ここが楽しいぜみたいな。
いやまあそう、あのなんて言ってんですかね、その選択肢がいっぱいありますよ、まずっていう話があるじゃないですか、
はいはいはいはい、ルールがいっぱいあるから、
ね、ルールがあります、
はいはいはい、
でその中で自分がチョイスして、
はい、
で結果が出る、
はい、
でその結果によってまたチョイスが増えたり減ったりする、
はい、
その選択の連続の自分がその作ってる感みたいなのは、まあ、軽ゲーにもあるとは思うんですけど、その思いがゆえにその選択肢の重要性みたいなのがすごい楽しい瞬間があったりするし、
はい、
う
ん、
その
今聞いてて思ったんですけど、
はい、
すみませんね、なんか、
深
いっていうのはどうですか。
あ、
深
いはいいですね。
このゲームは深ゲーなんです、
ね、深ゲーはいいと思う。
なるほど、
奥が深いですよ。
どうすか。だからそのもう時間についてはまあ聞かれたら答えるけど、うん、
はいはい、
このゲームは非常に奥が深いゲームでしてみたいな。
なるほど。
ヤコさん今先ほどおしゃべりしてた時に想定してたのはやっぱシビライゼーションとかですか。
うん、まあシビライゼーションとかあの、
あ、
なんだっけ、
え、スルージエイズ、
スルージエイズもそうですけど、うん、あのクトゥルフ、
あ、エルダーサイン
じゃなくて、
あ、エルドリッチホラー、
エルドリッチホラーとかですね、
あの辺の、
あの辺の重たいゲーム、
結局だからやっぱ3時間とかかかるんですか。
うん、そうですね。
そうでもね、やっぱ本当そのなんか楽しいかどうかって尽きるって話さっきありましたけど、
はい、
あの実際にうちでですね、
はい、
あの、ボードゲームを、
うん、
ちょっとしかまだしたことがないよっていう方が、
はい、
来られる日があったんですよ、
はあ、
で予約でですね、でその時に、
うん、
これちょっともうかなり僕怖かったんですけど、
うん、
その日、事前にその予約の前に予約が入ってましてね、
はあ、
でその日 TRPG の予約宅だったんですよ、
はあ、
で、うん、僕がその GM というそのマスター役、う
ん、
進行役をしないといけなくて、
はあ、身が空いてなかったんですね。
空いてなくて、
はあ、
でどうやらその日他にフリーの方もそんなに来られないみたいな、
はいはいはい、
でもう震えながらですね誘ったんですよ、その一応その日みたいな、TRPGT のままみたいな、3時間ぐらいかかるんですけどみたいな感じで誘ったら、
うん、
なんかよくわからないけど、あ、なんか面白そうですねみたいな感じで、
うん、
まあもともとそれに興味があったか、あ、でも TRPG は知らないって言ってました、
うん、
でその方が、
うん、
実際来られてですね、
はい、
で、まあ、クトゥルフをやったんですけど、クトゥルフの TRPG、うん、やっぱ3時間はやりましたね、
うん、
それまで、やっぱ後から聞いたらですね、それこそワードバスケットとか、
うん、
なんかそれぐらいのゲームしかされてなかった方が、
うん、
いきなり入って、
うん、
でやっぱ面白かったって言ってくれて、その後もまたリピートしてくれてるんですよ、
うんうんうん、
っていうことがあるんで、
うん、
やっぱりその
長さとかじゃないんだなっていう、
うんうんうん、
やっぱそれがなんかもう本当になんかこう入り込めたかとか、
うんうん、
そこが大事なんだなっていうのはやっぱその時思いましたね、
うん、まあ、やっぱ潜在的にそういうの全然大丈夫っていう人もいるだろうし、あ、もちろん長さじゃないっていうのもあるし、
うんうんうん、
だからあれだと思いますよ、そのこんなゲームですよって話して、
うんうんうん、
いっぱいなんかこんな楽しさがありますよって話して、
うんうん、
だから当時の僕みたいに長さを気にする人はそれどんぐらいかかるんですかって向こうから聞いてくると思うんですよね、
うんうんうん、
もう別に気にしない人はあ楽しそう、じゃあやってみようっていいと思います、それで。
なるほど、
これ解決法の一つとして良し悪しなんですけど、
あ、
いや結構悪しの部分ありますけど、あの、うん、体験会というのを、体験プレイをやるのはどうですかね。あの以前ですね、これはもう実際やった例ですけど、で、まあ、良かったかと言われるとどうだったかなっていうのもあるんですけど、あのネーションズっていう、まあ、だから文明発展ゲームの、まあ、文明発展ゲームの常で、まあ、短くて3時間から4時間とか見ないといけないゲームなんですけど、それの、まあ、その時代が、古代から、中世、ルネッサンス、近代みたいな感じで4つあるんですけど、まあ、とにかくこのいきなりフルでやると結構な量なので、ルール理解とどんなゲームなのかっていうのを体験してみませんかっていうので、
うんうん、
一時代だけやるっていうのをしたことが2回ぐらいあるんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、その結果本当に良かったかっていうのはちょっと置いといて、
うん、
これって一つのそのもしかしたら試していってみてもいいのかなってちょっと今思って、例えばですけど、
はいはい、
何ラウンドかやってみて、
うん、
でそれをだから事前に行ってみるとか、
そうですね、
で例えば3ラウンドやってみて、そこでみんなやってみようって話になったら最後までやってみるっていうのはどうですかとか、
はいはい、
平さん、
はい、
実は、
はい、
それもう成功例がありますよ。
あれですか？
フードチェーンマグネットです。
あ、そっちか。
あ、はいはいはいはい、
フードチェーン、
フードチェーンマグネット、要は体験会、要はフルじゃなくてショートバージョンをやってみてってことでしょ。
あ、そうですね、
あ、そうですね、 それの成功例が僕なんです。
ああ、そうい
えばサニバでフードチェーンマグネットっていうのが、うん、あの入りましたと、
うん、
じゃあフードチェーンマグネット興味ある人、フードチェーンマグネット会をやるから希望者どうぞっつってバッて揃いました、希望者、
うんうん、
僕は全く脳情報だったので興味なんかさらさらなかったです、
うん、
で、なんとなく時間も重たいっていうのも分かってたんで、
うん、
ただしそのマグネット会をやる前に普通のフリーのゲームをしてる時に、うんうん、そのマグネット会に参加する人がちょっと試しにやってみたいみたいなことを言って、うん、じゃあ平さんがね、あの前半部分だけやってみましょうかみたいな感じで、あのフードチェーンマグネットって最初あのお金、銀行のお金がなくなったら1ラウンド終了みたいな、
うん、
前半部分終了みたいなあるじゃないですか、
うん、
あれだけやってみて、
うん、
楽しかったんですよ。
あ、
でかつ、ね、はい、あの、はい、もっとやりたいっていう気持ち、
うん、
でかつ今度はこのプレイしてみようかな、あのプレイしてみようかなって、はいはいはいはい、家で一人で悶々と考えるんですよ、
はい、
ノートにも書きました僕、はい、この時誰を雇ってこの時誰を雇ってって、はい、で、うん、結果だから次はフルでやりますよ当然、
はいはいはい、
そしたら、はい、まあ負けたけど楽しかったんですよ、
うん、
ああなんで負けたんだろう、今度こうしたら勝つんじゃないかみたいな、
うん、
だからあのこのラジオでも喋ってますけど、喋った後で僕びっくりしたんですけど、フード、なんだダウンタイムの時の話会で僕喋ってました、うんうん、フードチェーンマグネット僕らで回したら1時間半ぐらいで終わりますよねと、
うんうん、は
い、全然軽いですよねと僕がこの靴で言ってるんですよ。1時間半のゲームに対して、わかります、
確かに
今さっき1時間のゲームでこんなにバトってたのに、
はいはい、あれこそだからその全て夢中な
1
時間半で、
そうです、1時間半夢中だったんですよ、
やっと今
なんですよ、そうなんですよ、結果そうなんですよ、
うん、考えると確かにスルージエイジズもあるんですよ、
うん、ですよね、時代みたいな、
でシビライゼーションもあります、
うん、なんかだからまあ今言ってたタイトルとかフードチェーンもそうなんですけど、うん、ルールブックに明記してあったんですよ、その、お試しプレイはこんな風になんか入門プレイをやってみましょうみたいな、
うんうん、
で僕が今回ちょっと提唱してみたいなと思ってるのは、
うん、
そうじゃないゲームでも、
うん、
例えばですよ、その今まで30分ゲームまでしかやったことがないっていう方に、
うん、
そのですね、その最初に砂田さんがおっしゃってた、
うん、
2時間のゲームをすると、
うん、
外れだった時が怖い、
そうそうそう、
一か八か感があるっていうのも一つあるんですよ。
そうですね。
だからであとですね、もう一つ思うのが、
うん、
あの重たいゲームっていうのはインストがとにかく大変である、苦であるっていうことで、
うん、そのそう
もう回しながら、うん、テストプレイしながら、
うん、
で今日はちょっとこのお試しだけやってみませんかみたいな感じで、
うんうん
うん、あえてそういうその入門プレイが書いてないゲームでも、
うん、
ちょっとそういう方をお誘いするときに、
うんうん、
試してみるのはいいんじゃないですかみたいな。
確かに確かに、
そうですね。
これちょっと今度考えてみよう、あると思うんですよね。
確かに、
うん、
このあちょっと話戻るんですけど、
はいはいはいはい、
今回のテスターの時も、
は
いはい、僕が、はい、結構こういうゲームですよみたいなのを説明してたら、はいはい、スタッフの方が忙しくて、
うんうん、
回ってない時にこんな感じのゲームないですかって聞かれたりしたんですよね。でその時にじゃあラブレターどうですかっていう、その初心者っぽかったんで、そしたらいやラブレターやったことあるんでもっと違うの、
うん、
でチケットライドはあのゲームはどんな感じですかっていう聞かれたんで、やっぱり需要はあるはずなんですよね。
もちろんもちろん、
そうですよね、
はい、
と思ったんですよ、
はい、
それもあってその今回の話が出たっていうことなんですけど、うん、
そうですね、いやだから本当ら逆にあれですよね、この提案する側がちょっとそのビビっちゃってるじゃないけど、そういうところもね、あるんですよ。
確か
に、いやだからその潜在的にあのほらオモゲーバーの潜在を持ってるかもしれない、初めましてでも。
そうですね、
はい、だから気にしないで、あ、うん、進めるのはいいと思いますよ。
まあそうですね、う
ん、で先ほど平さん、あの俺が俺こと砂川が成功例ありますよって話した時に、
うんうん、
あ、そっちかって言ったじゃないですか、
うん、
どっちだ
った。いやあれはあのなんかジェノバの証人っていう
あ
れ
が
すごい長くかかるゲームを、
はいはい、
あれもですね、なんかあの人数によってラウンド規定があるんですけど、まあ、ちょっと今回は3ラウンドで終わりましょうかとか言ってやってたことがあったんですよ。
確かに確かに、
4ラウンドで終わろうか。
ジェノバの証人は、あ、要は俺ダウンタイムともやっぱつながると思うんですけど、ジェノバの証人は自分の手番じゃなくても絡むことができるじゃないですか、
うん、そうですね、
交渉なので、
うん、
あとは絡む余地がなかったとしても他人の交渉を見てるのが面白いんですよ僕は。
あ、
うん、あとはあの脱落系のブラフゲームで、あのなんかブラフゲーム、例えばドクロとバラとか、
はい、
大人数でやったら最初に脱落した人が暇になるとかあるじゃないですか、うん、だけど人が嘘ついてるのブラフ巻いてるの見るのも面白いとか、
うんうん、
なんかいろいろなんかあるんですけど、ちょっと話ずれましたね。まあだから重げ時間がかかるゲームでも要はその時を楽しめてるかどうかがやっぱり大事なんです。
あ、
うん、でなんかあのジェノバの証人って結局ラウンドを短くしようが長くしようがその時やってることは一緒じゃんか。
まあまあそうですね、
だからその1ラウンドが楽しめれば、うん、もうずっと楽しめるってことじゃない、
うん、
ジェノバで言えば、
うん、なんかそういう意味でちょっといろいろこれから試していってみたいですね、うんうん、
さっきのショートバージョン、うん、体験バージョンはいいと思います。
だ僕たち今話してたのは、
はい、
まあまあその重げを進める側の人の話じゃないですか。
あ、
はいはいはい、
ってことはあの、はい、進められる側の人たちは、
はい、
楽しいかどうかがやっぱりポイントになると。
そうです、
絶対そうだと思います。
で、ね、重げって言葉なんか言わなくていいと思います。重たいとか教えなくていいです。
まあまあ、深げで
深げそう深げちょっと浸透させましょう。これ
あ今何を言おう。
いやそれで、深げをやりませんかの他にこっちがこうアクションするのじゃなくて、そのやる人の気持ちが楽しい以外でなんかこう、
うん、
もっとこう進められるような話がうまいことないかな。
それでもあれじゃないですか、やっぱこうゲームごとにあれじゃないですか、そのイメージを喚起させるであったりとか、あとですねこれ課題だと思うんですけど、
うん、
難しいなと思うのは、
うん、
そのどこまで話すか。例えばそのルールがですね、はいはい、こういうルールでこういう遊び方がありますよっていうところをまず説明せんといかんところはしたとして、
うん、
であのですね、あまりにも見えないんじゃないかっていうゲーム
初回、はいはいはいはい、
だから僕時々やるんですけど、
うん、
指標を少し話す、
うん、
例えばこれはこのゲームではあのまずこれを目指すと分かりやすいですよとか、
うん、
いくつかその選択肢を言っておくとか。
だからあれだよね、あの選択肢が多すぎて何していいかわからないっていう人に対し て、
そうですそうです。だからちょっとこれもだから本当賛否両論出る話で、う
ん、ある話
です。その楽しみを奪ってしまうんじゃないかとかあるんですけど、
うんうんうんうん、
あまりにも見えないと楽しさすら見えない場合もあるんじゃないかなと思って、
う
ん、
そうです
ね、確かに
これはちょっとだから僕も迷いながら、
うん、
必要そうなら少し軽く押し付けちゃいけないですけど、
うん、
こういうのが まあ、割とよくある勝ち筋ですよとかいうのは言ってもいいのかなとは思ってるんですけどね。
まあ確かに最初に言うのはいいかもしれないですね。あのテストプレーの時は当然本番じゃないのでいいと思います。
そうですよね。
あ
のなんかだからゲームで言ったらやっぱフレーバーってあるじゃないですか、
はい、
フレーバーで例えばあのシビライゼーションは僕はよく分かってないですけど、はい、でも要は国家元首になって国を発展させるんですよね。
そうですね、
はい、
う
ん、でいろんな発展の仕方があるんですよね、はい、それを、説明して、はい、であなたはどういう発展をさせ方したいんですかとか、
はい、
あるじゃないですか、はい、まあ、ゲームで言ったらそうじゃないですか、
うん、
でさっきの薬王さんのお話で、はい、なんかあの楽しみ以外に何かみたいなことをおっしゃってたじゃないですか、はい、それってゲーム選びの段階じゃないですか、
まあ、まあそうですね、
だから例えばドイツゲームボードゲームっていろんなことできるんですよと、
うん、
例えば国家元首にもなれるし、うん、なんかあの何ですか、はいはい、ほらまあモテねばみたいに恋愛もできるしモテ男にもなれるしみたいないろんな要素あるじゃないですか本当に、
うん、まあまあそうですね、
うん、だからそういったもので引きつけるっていうか、
なるほど、
ね、はい、なんかやっぱみんな非日常を味わいたいわけですよね、うん、ゲームしてて、
う
ん、
はいはいはい、
だからそういう風ななんか嘘つきようになりませんかみたいなとかいろいろあるじゃないですか、
うん、だからまああれですよね、インスト上手とかいう話にもつながってくると思うけど、いかに提案するかみたいな、そういうのもあるのかな、うん、なんかあれですね、今回すごい真面目ですね。
真面目ですね
いつも真面目なつもりなんですけどね、
うん、いやでもね、すごく大事な話なん で、 なんで
このテーマめっちゃ大事なんですよ。
そう、
これ あれなんですけど、今の話って多分ですけど、
ああ、
その卵から帰った雛に、
ああ
なんですか、親が、ああ私親と名前が出てこないですけど、うん、なんとかっていうやつ、
はいはいはい、
それを教えで、まあ、こんな感じでじゃあみんなで一緒に遊ぼうぜみたいな話なんですけど、
はいはいはい、
成長しちゃったその鳥さんを
どう
こう、
もう、ね、
どうこう、はいはい、
先ほど話した
そうです、カチッと切り替えれるかっていうのをちょっと考えたかったんですよ。
だからさっき言った僕の例で言うとっていうことですよね。あの体験、
ただその体験はそうなんですけど、いやいやもう知ってるよと、
あ
でも、
ああ
重げはいいみたいな。
え、ヤコさんやっぱ息子さんに拒否られました。
いやいや、そういう
わけじゃない。なんかあったんだな。
いやいやい
や、よし、ヤコ家族のために頑張ってなんかいい案を。
そういうわけじゃないですけど、そこが難しいかなと。確かにおっしゃってたことは、
うん、
あのその初めて体験したりその経験があんまりない方にはすごく有効だと思うんですよ、
うん、
あ、まあ先入観がもうできちゃってる人とか、
そうそうそうそう、
あとあれですね、そのだからその深切ってその、うん、ひとまとめにしてますけど、
はいはい、
まあ、あんなもんだからいろいろあるわけで、
そうそうそうそう、
あの自分に合う、
うんうん、
その深いゲームもあるし、うんうん、なんかやっぱ合わない深いゲームもある、
うんうん、
っていうのはあるんで、
うんう
ん、そこでそのひとまとめに、深いからといって、
うん、
なんか拒否するのは実はもったいないっていうのはこれやっぱ常にあるはずなんですよ。
そうですそうです、
だからそういう意味で確かにその先入観っていうのはなんかですね、でも本当、なんか個人個人のやっぱ気持ちの問題になるんで、
そうですね、
どうでしょうかね、やっぱなんか例えばちょっとそういうイベントみたいにしてやってみるとか、
あーなるほどね、
うん、体験会とか、うん、あとそのテーマを前に出してみるとか、
うん、いや、やっぱそれですよ、
うん、
テーマフレーバーで釣るって言い方はよくないんですけど例えばですよ、セブンワンダーが好きな人は、はい、その文化系はあっちに釣れるかもしれないじゃないですか、
うん、
まあ、僕セブンワンダー好きですけど
大好きですけど、
あ、なんだろうな、
まあ、でもとにかくやっぱりあのやらなきゃわからないっていうのは間違いないんで、
そうですね、
いかにしてその一歩目もしくはそのもう一度そのやってみようと思ってもらうかだとは思うんですけど ね、
そうですね、
あとはだからそのやっぱり固定概念、本人の固定概念をぶっ壊す意味で、
うん、
例えばその人は、まあ、誰か分かんないですけど軽ゲーが好きなんですよね。
そうですね、
はい、でも軽ゲーって割と何回も何回もやっちゃいません、
まあ、そう
もう一回もう一回みたいな感じ で、はいはい、で結果軽ゲー同じゲームを何回も繰り返して結果1時間とかありません？余裕でありますよね。
あります
そのことを言って、だからあなたは好きなゲームだったら1時間ぐらい楽しくできるんですよっていう、
はいはいはい、
それだからそれを、まあまあまあ、あの長いゲームの1ラウンドと考えればいいじゃないですかっていう話じゃないですか。
まあまあそうなんですよね。
あ、
まあ、それをはっきりとは言えないですよね、
あ
大人としては。
あまあまあ言い方を変えて、
そうです、ね、
言葉は選んでですね、うん、はいはいはい、そんな感じですね。そうか、
まあ多分、まあ、分かりますけどね、今日はちょっと重たいの嫌だなって日もありますから、
ね、日もあります
よ、ね、僕もあります、それは当然誰もある
ので。例えばサニバで言ったら、日曜日とかは時間長いじゃないですか、
はいはい、
お昼から頭から来たら、
はいはい、
だけど、まあ、平日の夜にやる夕方だったとかだったら、はいはい、もう何時間って決まってるじゃないですか、
うん、
で要はその割合じゃないです。今日何時に今サニバ来ました、
はいはい、
何時までに閉まるから何時間しかいられません、うん、この何時間の何分の1とかっていう考え方じゃないですか、同じ1時間2時間でも。
あ、
僕それありますけどね。
あ、そういう考え方は確かにあるですね、当然、うん、
ありますあります、うん、だからなんかそれで結構やりたいゲームがやれなかったりとかありますよ。
そうですね、
まあね
どうしたらいいですかね。でヤクオさんがやっぱりそのゲームの話をしてるときにすっごい幸せそうな顔をしてたら、あ、こんな幸せそうな顔できるんだったらこのゲームちょっとやってみようかなって思うんじゃないですかね。
マジ
っ
すか。じゃあもう僕幸せそうにディプロマシーやりましょうよって
言
ってくれるから。
え、ディプロマシーって何ですかって食いつくかもしれない。
あ、まあまあまあそうですね、
うん、
第一次世界大戦の元首になってみたいな。
です、ね、なんかね、国同士の交渉を人と一緒にやれるんですよっつって物陰に隠れてこそこそやってっつって
見ついてくれるかなって思ったんですけど。
俺ディプロマシーなんで惹かれたかな。ディプロマシーはでもテーマですよ、重いって分かってたけど、
う
ん、
ね、
第一次世界世界大戦とか言ったからえっと思って、
うん、
でなんかね、やっぱり交渉、
はいはい
はい、実際の本当に戦争の交渉、
うん、
自分が一つの国を任されて
そうです、ね、
やってってどう結果どうなるんだろうみたいな思うじゃないですか、
う
んうん、そうですね、やっぱそういうテーマとかだと思いますけどね、
うん
うん、
ゲームのなんていうんですか、一番の魅力、
そうですね、
はそこじゃないですか。
そこですよね、
分かりやすい魅力、
うん、
だってシステムのことって結構それこそ長くなるじゃないですか、システムを話そうとなると、う
んうん、はあ、確かに
ですですです、そんな感じだと思いますけどね。
そうですね。
ちょっとまあ提唱していきましょう、
うん、
まずその1、オモゲーという言葉を使わない、
使わない、
はい、俺たちは深ゲーがやり
たい。深ゲ
ー深ゲーって何ですか。
深いゲームです。
でその2、その2は、
その2、まあ、お試しプレイでちょっとそのこう当たりを
あ
っキャッキャッキャッみたいな釣りのね、うん、あれみたいに
当たりをつけると
、いや絶対あると思う、
やっぱね顔で分かると思うんですよ、そのやってみて、
はいはいはい、
ルール聞いたってそんなもん分かんないですから。
そうそうそうそう、その
実際にちょっとこう動かしてみて、
うんうん、
へえ、あ、こうなるんだ、へえみたいな発見は、
そうそうそう、
やっぱ僕らの好きな深ゲーにはすごいあるんで。
今動かしてみてって言ったじゃないですか、
はいはいはい、
それですよ平さん、
うん、
だってあれでしょ、コンポーネントでしょ、やっぱり触ったりとか、うん、動かしたりとか、それがボードゲームの魅力ですよね。
そうですね、
はあ、やっぱそれですよ。なんか、うん、だからたまにほらインストが長いゲームあるじゃないですか、
はいはいはい、
あの時って早く触らせてって思いますもん、
うん
うん、とにかくいいからルールとかいいから触らせてみたいな、
うん、
思います。
そうですね、
うん、
だからまあその体験会では、
うん、
もうかなりの部分をそのなんていうかそのルール説明ではなくてもう回してみようにやってみるっていう、
うんうんうん、
これですね、またちょっと一回出た話でサイズ君の話になるんですけど、
出た、はいはいはい、
あれですね、
うん、
あの時語ってない実は隠れたサイズ君のまた気遣いポイントがありましてね。
まだあったんだ。
であれすごいんですよ、
はい、
ちょっとすごすぎて喋れなかったんですけど、
はい、
ですね、
うん、
初回プレイサマリーっていうのがついてまして、
はい、
でなんじゃこれやと思ってよく見てみたら、
うん、
なんか変なことが書いてるんですよ、
はい、
まあ、例えば4人でプレイするとして、
うん、
1番手のプレイヤーはこういうプレイをしてみようって書いてるんですよ、
うん、
で 次に2番手のプレイヤーは1番手のプレイヤーが選んでないアクションを選んでみようって
感じで、なるほどなるほど、
でもうあの他の細かいルールは知らあの読まなくていいからねで3番手のプレイヤーはってもうそれが順番に書いてて、
はいはい、いや本当
つまりそのだから1番手2番手3番手と遊んでいく中で、うん、それぞれ別のアクションを選ばせることで、うん、ああなるほどねっていうのを、うん、もうプレイしながら、うん理解させようっていうことがルールに明記してやる、はいはいはい、さすがサイズくんっていう話なんです
けど、サイズくん懐かしい、
これってだから別にサイズくんの話に限らなくて
限らず、
うんうん、だから僕らの中にいるそのインストっていうイメージをちょっとガラッと変えて、うん、
確かに
あのよくあるのがあのいやそんなルール聞いてなかったしっていう話なんです
けど、あるあるあるある、
そうじゃないっていうインストをやってもいいんじゃないかっていう、
うんうん、
あのもう今回全ては話しません、
そうそうそう、
まあ、こういうことを目的とするゲームで、うんうんうん、まあ、こんなことができます、うん、じゃあやってみましょうっつって、
うんうんうん、
1番手の人から順番に、じゃあ例えばもうこれをやってみましょうかってもう指定するとか、
うんうん、
で一巡回して、まあ、例えば希望があるならリセットしてもいいし、
はいはい、
もうなんならじゃあどうしますそのままやりますかで、うん、いいならもういいじゃないみたいな、
うんうん、
こういうその体験型インストっていうのは、
はいはいはい、
もっともっとこうグッと入れていっていいんじゃないかなみたいな、
そうですね、う
ん、こういうのもあると思うんですよ、だからその重毛とあちょっと深毛深毛の入りにくさの一つとして、
はいはいうん、なんだったらもうルールの順番とか飛ばして、うん、一番面白いところを先にやらせるっていうのはどうですか、
あどうなんだろう、まあ、それゲームによります
よね、ゲームによるけどね、
うん、でも確かにフードチェーンとかできそうですね、やっぱ売れたのが嬉しいっていうのは、
そうですね、
うん、
もうなんか先に用意しといて、
はいはい、
今ここあのだからあの電源ゲームとかあるじゃないですか、あのなんかチュートリアルみたいな、
はいはい
うん、そういうことですよね、
そうですね、チュートリアル実際にやっぱ動かさせるのが一番わかるんで、うん、やっぱ動かしてみると別にその深ゲーだからといって、
そうそうそう、
なんかあれですよね、そんなにその人間の脳で理解できないようなものはないんです
よ、うん、ないないない、
うん、
だってもうゲーム現実世界にありそうなことをゲームにしてるわけだから、うん、世界観は絶対読めるし、
そうですね、
うん、想像できるし、
この辺じゃないですかやっぱ、
ね、
僕らのまずの落としどころは、
そうですね、
はい、うん、重ゲーと言わない、はい、深ゲーだと、はい、で何でしたっけ忘れちゃっただ
からまあ、あの
あ体験
プレイをしてみる、うん、
してインストはしない、
うん、しない、うん、それもだから体験 で,
体験
で, そうそうであとはヤコウさんがニコニコそのゲームと楽しそうに話すっていう、
でもそれ大事ですよね、
大事、うん、それで
そういうことをして、うん、でもなんか恐れを取り除いて、
はい、
こっち側のね、
はい
うん、どんどんやりましょ う,
やりましょう、
どうですか、
いいと思います、
うん、まずはこれぐらいからちょっと試してみて
ですね、そうですね、
うん、
あと軽ゲーって嫌ですかっていう大義語もあるんです、
ね、確かに確かに、
うん、そうなんですよ、それはまた今度パーティーゲームおじさんとかを
学ぶそうですね、
はいはい、話してみたいと思います、
はい、いいと思います、
じゃあもうよろしいですか、ヤコさん、
はい、
あじゃあ、はい、ありがとうございました、
ありがとうございます、
じゃあ締めのあのコーナーいきますか、
いきましょう、
はい、
ホットゲームインマイヘッド、だからヘッドに重ねるなって斉藤さんが聞きたいんだよ、ヘッドの部分をホットゲームインマイヘッドです、はい、
ここが盛り上がるんだよな
締めに、誰かがホットなゲームを紹介します、今日は誰ですか、
僕です、
砂川です、あの今回持ってきましたゲームはタランチュラ団子でございます、
うん、はい
はい、前回ねアートワークの時にも名前を出しましたが、
はい、
デザイナーさんはジャックゼメさんです、
うんうん、
であのゴキブリポーカーで有名なね、
はい、
ジャックゼメさんですよ、
うん、
はい、でどんなゲームかと言いますと、これですね、あれです、まあまあカードゲームなんですよね、あの1個だけ五角形 の, あのタイルが中央にあるんですけど、カードゲームです、うん、今日は、はい、僕がカードゲーム大好きなんで、
はい、
はい、で、なんていうんですかね、一定のルールに従って、うん、カードを場に出していってくださいと、
うん、
で、もしこのルールが守れなかったら場に出てるカードを全部引き取ってくださいと、
あ、
で、うん、自分の手札が先に一番最初に手札をなくした人が勝ちですよっていう、
うん、
っていうルールです、
うん、
まあ反射神経系とかリズム系とか言ったりしますね、
うん、はいはい、
タランチュラ単語、あのね、タランチュラの女王様が、
みんなね仲良しの友だ動物たちとタンゴを踊りたがってるんですよ、うんうん、ただ動物たちはやっぱタランチュラって怖いじゃんっつって、うんうん、あのタランチュラを見ちゃうと動物たちは鳴き声を上げてしまうんですよ、
はい
はい、6種類の動物がいます。犬だったらワンですね、ヤギだったらメーとか、羊だったらモーとか、ヤギだったらメーとか、うん、同じの2回言わなくていいですね、はい、6種類の動物がいて、これだからあの外国のものなんで、うん、あの鳴き声がね違ったりするんですけど、まあ、日本は日本で合わせればいいですよね、
うん、
あのまず6種類見して、これはこういう鳴き声するあので、まあ、ワーとかニャーとかは、まあ、大体決まるんでしょでしゅけど、はい、あのロバがねちょっと難しいんですよね。ロバはな、ロバの鳴き声って聞いたことないです僕。
なんかブルブルンみたいなやつですけど、多分だったけど、
はい、
ヒヒーンって言ってた気が
する。そうですね、サニバ
じゃないんだけどね、
はい、馬っぽいからもサニバではヒヒーンと、うん、でもそこ引っかかる人もいるんですけど、あとはオウムがいるんですよね、
はいはい
はい、オウムではサニバ、オウムではサニバではオウムはギャーと
ギャーって言ってます
よね。あ、うん、はい、まあそれぐらいですかね、うん、でそれを最初に決めれば、うん、まあ、あとはもうそのルールに従ってやっていけばいいですよ、うん、っていう感じなんですよね。これですね、うん、あの反射神経系って、まあ、これ誤解を、ね、恐れずに言うならば、あの人のミスを笑って楽しむゲームだと思います。すごく言い方悪いですよね、
うん、ごめんなさい、まあ、わかります、
はい、やっぱりこういうのって得て増えてがあるんですね、はい、
うん、
すごくどうしても苦手な人っていうのが出てくるんですよ、うん、
はいはい、
それをなんていうんですかね、まあ、その人のあのあれにもよるんですけど、うん、あのそこをねなんかやっぱほら言い間違いとか聞き間違いって面白いじゃないですか、日常的にでも、うそういうのをね、なんだろうな、ゲームだからっていう理由で楽しんでいけたらいいんじゃないかなって思ってる。正直僕も苦手ですよ
はいはいはいはい
はい、っていうゲームです、
うんうん、
はい、あのね15分から20分ぐらい で、
うんうんうん、
で何歳から99歳までできますって書いてますね。これよくあるあるですよ ね、
そうですね、
ドイツゲーム99歳までって、うん、俺頑張って99歳まで生きてこのゲームやりたいっすね、
うん
はい、2人から5人までできるっていうことで、
はい、
はい、以上です
これあの、まあ、ちょっと余談ですけど、
はい、
あのタンゴって今だから砂川さんの話聞いてて思ったんですけど、
そう、
あ、タンゴってそういえばこんなんだなと思って、
は
あ、あれ見たことあります、あのあれ違ったっけ、タンゴ、
タンゴズンズッチャーズンズッチャーですね。
あれタンゴじゃなかったかな、僕はあのバレエの、うん、バレエの漫画のスバルっていうのが好きで、う
ん、ああはいはいはい、はい、
あれにですね、あれ僕タンゴ間違ってるなんかあのステージの上でなんかですね、
もう全然覚えてないわ、
熱く熱したステージの上で、
うん、
こうなんかこう熱狂的なダンスを踊って、なんかその一人の女性が真ん中で踊って、でその周りでなんかこう半裸の男性たちがこう応募しながらなんか踊りながら回るみたいな、ちょっと悪魔儀式的なやつだったんですよ確か、すいません間違ってるかもしれないですでもそういうシーンはあって、
あ、
だからこれ真ん中に女王がいるんだと思って、
そうですね、う
ん、それ思うとちょっとあのシーンが思い浮かんできていいな、
あ、そうで、あと1個説明しない、1個っていうか、まあ、いっぱい説明しないことあるんですけど、うんうん、動物カードだけじゃなくてクボカードがあるんですよね、
うんうんうん、
でこれまあ結構あるあるなんですけど、動物が出たら動物の鳴き声をニャーとかワンとか言う、はいはいはい、でこれが一定のルールじゃないですか、はい、だからそのルールブレイカーが必ずあるんですよね、
はいはいはい、
クボが出たら出た瞬間みんなでって中央のあの雲を叩くんですよ、で一番遅かった人が全部引き取るみたいな、ごめんなさいね、聞いてた人急に大きな音出してびっくりしたんですすみませんっていう感じのやつなんですよ、
はい
はいはい、だからあのこれあの女性とかね、あの結構楽しめると思うんですけど、
あの勢いで戦えた女性はちょっとあれかな
と思ってそうなんですよね、であとあの爪が長かったりするとね、爪で人を傷つけたり爪が割れちゃったりするかもしれないんですけど、まあそこら辺はあのちゃんちゃんとね、大人なんだから加減を見てね、はい、やってください。逆に僕は遠慮してあれですけどねはい、っていうゲームでした。
素晴らしい。
あ、本当ですか。
ないですね。
そうだっけ。
ヤコさん、あのあれですよね、反射神経系はは
い、苦手です。
はい、苦手です、はい、大丈夫です。まあ、そういう方もいらっしゃると思いますけど、
はい、
はい、以上です。
はい、
はい、じゃあ、今日はよろしいですか。
あれですね、アカデミックな回でしたね。
そうかな。
そういう回もいいとは思うんですよ。
はい、まあすごく
知的な会話しちゃったな。
そうだったな。まあね、みんなでね、あの深揚げをやって楽しみましょう、はい、ということで、はい、よろしいですかね。
はい、
はい、じゃあ、聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございます。
またお会いいたしましょう。
はい、
お届けしたのは砂川と
夜行と
サニバタイラです。
ありがとうございました。